先週あたりからも、まあ、すでに、少し感染者が増えている様子は、あったんですけれども、まあ、役員会で話したときは、まあ、来週はどうしましょうかというような、まあ、そのような状況だったんですけれども、まあ、専門的なことは分かりませんが、まあ、単純に、ゴールデンウィークで人の、はい、ちょっとマイク入るようになりました、はい、流れがあったのかなということは、まあ、感じます。香川県でも急に増えてきました、まあ、ただこの1年振り返って、まあ、完全にもう教会を閉めるということは、まあ、しなくて良いのかなと、まあ、そのように思っています、まあ、ただ本当に不安のある方、インターネットによる配信を続けておりますので、不安のある方は、まあ、遠慮せずに、まあ、自宅で共に礼拝を守る、まあ、あるいは別の部屋ということも、そういうことを、まあ、柔軟に考えながら、まあ、しかし共に礼拝を守っていきたいと願っています。それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、聖なる名前を賛美し心から崇めます。この世に共にあなたを礼拝できる恵みを改めて感謝いたします。全国的には再び一つところには集まれなくなっている教会も増えてきていると思います。あるいは関東圏、首都圏の教会では1年以上教会の方々が一堂に会することができず、人によっては1年以上顔を合わせてないというそんな状況も続いている教会があります。そのような中にあって私たちが共に集まってあなたを賛美し礼拝できる祝福を心から覚えて感謝いたします。その一方で私たちは地の塩世の光として細心の注意を払いながら礼拝を捧げていきたいと願っています。どうぞこの時も私たち一人一人をお守りください。今日この場に集まれなかった兄弟姉妹も心を合わせてあなたの御前に今出ていると思います。どうぞ私たちの礼拝を導き祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週から使徒の働きにまた戻ってといいますか、使徒の働きからメッセージをさせていただいています。一章十一節までの場面からお話をしました。天に復活されたイエス様が天に帰って行かれる前に何をされたのか、イエス様はご自分が復活されたことをはっきりとお示しになり、そして弟子たちに必要なことを お話しになった、まあ、御国の福音について、神の国について弟子たちにお話しになりました。それは弟子たちがこの後神の国の福音を携えて使わされていくため、その必要な備えをしてくださったわけです。その後イエス様はオリーブ山で弟子たちが見ている間に挙げられていった、その様子が一章の9節に書かれています。復活されたイエス様がなお40日の間地上にとどまって備えをしてくださった、それは今お話ししたように弟子たちが神の国の福音を携えて復活の証人として使わされていくためでしたけれども、すぐに使わされたのではありません。弟子たちに与えられていたもう一つの約束といいますか命令がありました。それが一章の4節に書いているところですが、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、 あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。これは今私たちは、この後間もなく起こるペンテコステ、聖霊がキリスト者一人一人の上に下る、その出来事を指しているのだと理解していますけれども、この時の弟子たちにはそこまではっきりと言われていたわけではありません。しかし、とにかく弟子たちはエルサレムにとどまって、神様、イエス様の約束を待ち望む、そのことが必要であることを理解しました。それがいつなのかということははっきりとは分かりませんでした。ただそれほど遠くない先に、このイエス様の約束の通りに、聖霊を受け、神の霊を受け、力を与えられるということを期待し、待ち望みながら弟子たちは過ごしていたのだろうと思います。この間弟子たちは一体何をしていたのだろうか、それについて書かれているのが1章の12節から26節に書かれているところです。弟子たちは何もしないでただ待っていたのではないということです。聖霊が与えられるまでの間、弟子たちが何をしていたのか、そしてそれがその後に建てられる教会にとってどのように必要であったのか、そのことを今日は御言葉から見ていきたいと思います。イエス様が天に上げられるのを見届けた弟子たちはオリーブ山からエルサレムへと帰っていきました。12節です。安息日の距離と書いていますけれども、大体、人によって計算が違うようですが、900メートルから1200メートルほどということです。安息日に歩いて良い距離ということですが、これは距離を言っているのであって、その日が安息日であったということではないと思われます。ここで弟子たちがしていたこと、主に2つが書かれているわけですけれども、まず第一は共に集まって祈っていたということ、今日の一つの大きなテーマです。12節から14節、共に集まって祈っていたということです。そして第二に、弟子たちは、その祈りの結果として、とても大事なことに向き合う必要があると示されました。それはユダが裏切って破滅してしまったというこの問題と向き合い、その後何をするべきか、神様の御心を求めたということです。この2つについて今日はお話ししたいと思いますが、まず第一の点です。イエス様が命じられた通りにエルサレムにとどまっていた弟子たちが何をしていたのか、それが13節、14節に書かれています。彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトルマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。当時弟子たちにはエルサレムで拠点となる家があったようです。この後を見ると120人以上が集まったとありますから、どれぐらい大きい家だったんでしょうか。この家がどの家であったのか、後にですね、12章12節にはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家というのが出てきます。ですからこの時の家もこのマリアの家だったのではないか、さらに言えば弟子たちとイエス様が最後の晩餐を行った場所もこの家だったのではないか、そのように考える人もいますが、もちろん確証することはできません。そしてこのマルコと呼ばれる人はマルコの福音書を書いたマルコのことです。一説によれば、これも確実には言えませんが、マルコの福音書の中に、イエス様に、会いに来た金持ちの青年というのがいるんですけれども、彼がマルコであったのではないか、そんなことも言われます。ですから、裕福な人だったのだろうと想像はできるわけです。 もし最後の晩餐が行われたのも同じ場所であるとすれば、この家の屋上の間がエルサレムで人たちが集まる場所となった。そしてそれは祈りの場でもあったということです。13節にはこの時集まっていた人たち、その中でも特に使徒たちの名前が挙がっています。ルカの福音書にはこの他にも使徒たちが誰であったのかという名前のリストが載っていますが、まあ、名前は全く同じなんですけれども、まあ、ただ書かれている順番が少し違っています。ルカの6章14節から16節にもこの12人の使徒の名前が出てきます。そしてその最後にイスカリオ、イエスさんを裏切ったイスカリオテのユダと、まあ、わざわざ書かれているわけです。当然この時もユダはいませんので、11人の名前がここに挙がっているということになります。最初の教会の中心となったのはこの人たちだけではありません。14節を見ると、女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと書いています。前の訳では婦人たちと書いていますが、まあ、おそらく、まあ、必ずしも結婚している人ばかりではないということで女たちとなっています。イエス様に従ってきた女性たち、まあ、これについても、まあ、同じルカが書いた、ルカの福音書の8章の2節から3節に、名前の挙がっている人たちがいます。マグダラのマリアとかですね、ヨハンナ、スザンナ、まあ、そういった人たちの名前が出てきています。で、彼女たちは財産を捧げて仕えていたとも書かれていますから、まあ、ガリラヤの時代からずっとイエス様に従ってきた女性たち、まあ、12弟子のように、12使徒のようにその名前がはっきりと挙がっている人ばかりではありませんけれども、そんな女性たちもこの時いました。そして何よりも、まあ、今年の十字架とイースターの場面でお話ししたように、彼女たちの何人かは十字架の場面、そしてイエス様の復活された後のその空っぽの墓を最初に見た人たち、つまり十字架と復活の証人、見届けた人たちとして彼女たちはとても重要な役割を果たしていたわけです。まあ、ある人はさらにそこにですね、人たちの中には、まあ、結婚していた、まあ、ペテロは特にはっきりと妻がいたと書かれていますけれども、人たちの妻もいたかもしれない、まあ、いろんな想像ができるわけです。そして、これらの人たちが初代教会の中心メンバーとなっていったわけです。まあ、さらに興味深いところがですね、母マリア、もちろんこれはイエス様の人間としての生みの親であるお母さんマリアのことです。さらに兄弟たちとあります。この兄弟たちの名前についてはマルコの6章3節あるいはマタイの13章55節に4人の名前が出てきています。ヤコブ、ヨセあるいはヨセフ、ユダ、シモン、まあ、当時のユダヤ人たち同じような名前の人が多いので、まあ、この名前を見てもですね、十二使徒とちょっと区別がつかないわけですけれども、まあ、一番有名なのはヤコブですね。まあ、このイエス様の兄弟たちもどういう人たちだったのかはっきりとは分かりませんが、まあ、一番素直に考えれば、まあ、イエス様の後にヤコブとヨセフとマリアの間に生まれた子供たちと考えるのが一番自然です。ヤコブはその中では一番年上だったと考えられます。このイエス様の兄弟たち身内は福音書の中では、まあ、どちらかというと不信仰な人たちです。まあ一番身近で見ていた人たちということですから、イエス様がある時突然家を出て行ってですね、突然救世主として、まあ、活動を始めて人々がたくさん集まってきている、その変化に驚き理解ができないイエス様の身内たちは、むしろそんなことをやめろと、やめさせようとさえしたということが福音書には書かれているわけですけれども、まあ、ある時からイエス様の兄弟たちは、まあ、イエス様のことを信じ、 まあ、理解して信じるようになったということだと思います。まあ、特にこのヤコブについてはパウロが第一コリントの中で復活の主と出会ったとはっきり書かれています。イエス様の十字架の場面、そして復活されたイエス様と出会いしたこのイエス様の兄弟たちはイエス様を救い主として信じる者となり、そして初代教会の中心メンバーになっていたということがわかります。まあ、ちなみにイエス様のお母さんのマリアの名前が出てくるのはこれが最後で、この後出てくることはありませんので、一体どうなったかは私たちにはわからないということです。さて、この屋上の間に集まっていた人たちは何をしていたのでしょうか。いつも心を一つにして祈っていたということです。前の第3版では皆心を合わせ祈りに専念していたとなっていました。まあ、この訳の違いから分かりますように、ここで意味しているのは一致、まずは何と言っても一致、心を合わせ、まあ、それがもっとですね、強い意味ということで心を一つにしてと、まあ、訳が変わっていますけれども、この集まっていた人たちには一致がありました。皆同じ心で、一つの心で祈るように一致が与えられていた。もちろんその一つはイエス様が言われた父の約束を待ちなさいという、そのイエス様の御言葉を信じて集まっていた人たちは心を一つにして祈っていたということです。もう一つは、継続して祈っていた、あるいは熱心に専念して祈っていたということです。まあ、ここで使われている言葉には継続する、続けていく、やめないという意味と、そのことに集中する、まあ、専念するという、まあ、両方の意味がありますので、まあ、どちらに捉えてもいいのかと思いますけれども、言えることはここに集まっていた人たちは一致して、そして継続して熱心に専念して祈っていたということです。まあ、これはいつの時代も私たち教会にとって必要なことです。まあ、なかなか今現実問題祈り会の平日のに行われていますので、集まれる方が限られています。まあ、ですから、まあ、それをもってですね、私たちの教会が祈っていないとかそういうことではないとは思うんですけれども、まあ、ただこの時の人々のようにですね、やはり集まって心を合わせて祈る、目に見える形で何て言いますか、一致を表していく、まあ、それも必要だなと改めて思わされます。そういう意味で私たちの教会で、まあ、祈りをどのように、まあ一人一人は祈っていますけれども、この共に祈るということをどのように、まあ、表していくかといいますか、それは一つの課題であるなと思っています。ぜひ皆さんも、祈りですね、また何かアイデアがあればと教えていただきたいと願っています。祈るということは待ち望むということです。まあ、旧約聖書はしばしば待ち望むということは祈ることと同じ意味でした。この時の弟子たちもただ待っていたのではありません。熱心に祈り待ち望んでいたということです。まあ、弟子たちはまだイエス様が言われたことの意味を十分理解していなかったかもしれません。まもなく約束された聖霊が望む、聖霊によって力を受けるということは教えられていたとしても、一体どのように望むのか、そして力を受けるとはどういうことなのか、そこまでは弟子たちははっきりとは分かっていなかったと思います。しかし何もしないで待っていたのではありません。弟子たちは約束を信じてますます熱心に、そして期待して祈り求めていた。そしてこの祈りが次の行動へと彼らを導いていったということを私たちは知らされるわけです。さて、次の点に入っていきたいと思います。15節、先ほど読んでいただいた後の次のところです。その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたが、 ペテロがこれらの兄弟たちの中に立ってこう言った、まあ、13節14節とは同じ時というよりはもう常にキリスト者たちは集まって祈っていましたので、その中のある時ということでしょう。120人ほどの兄弟たちが集まっていて、その中で立ち上がって語り出したのはペテロでした。まあ、福音書の時からですね、ペテロは、まあ、自他共に認めるリーダーのような存在で、まあ、何があってもまず口火を切るのはペテロだったということが分かりますけれども、まあ、イエス様もそのことを期待しておられました。教会の最初のリーダーになることを期待しておられたわけですけれども、一方でそのイエス様が十字架にかかられた時にイエス様を3度裏切り、大きな挫折と失敗を経験したのもペテロでした。ルカの福音書の22章の31節から32節には、そんなペテロが立ち直ることを、そして今度は立ち直ったペテロが兄弟姉妹を励ますようになるということをイエス様は祈り、また予言しておられたわけです。そして何よりもあの有名なヨハネの福音書21章に書かれている出来事、復活されたイエス様がガリラヤ湖畔で再びペテロとお会いになり、3度にわたってあなたは私を愛しますかと語りかけたこと、そのような本当に神様イエス様のお取り扱いを通してペテロは立ち直っていったわけです。ペテロはこの時祈りの中で自分たちにはするべきことがあると知らされ、仲間の弟子たちの前で立ち上がったのでしょう。まあ、この後使徒の働きでは1章から15章までは特にペテロが人たちの中で、まあ、リーダー指導者として活動している様子がよく出てきます。まあ、その後後半は次第にですね、パウロとその仲間たちの宣教の記録へと移っていくわけですけれども、この教会が生まれるにあたってペテロが果たした役割はやはり大きいものがあると言えると思うんですね。さてペテロをはじめ弟子たちはおそらく心に引っかかって気になっていたことがありました。それは何でしょうか。イエス様を裏切ったユダのことです。16節から少しお読みします。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。ユダは私たちの仲間として数えられていて、その務めを割り当てられていました。ここでペテロがしたことは何でしょうか。ユダがかつては仲間であり十二使徒の一人としてイエス様に選ばれていたこと、務めを受けていたことを認めるということです。それを認めないわけにはいかないということです。あんな男はいなかったことにしよう、あんな男は最初は我々の仲間ではなかったのだとは言わなかった。確かに裏切ってしまったユダですが、我々の仲間として数えられていた。イエス様によって、紛れもなくユダもイエス様によって選ばれた人だったんだ。そのことをペテロはまず認めたわけです。少し前ですね、あるいろいろアイドルグループの中でメンバーの一人が、あるいは、音楽グループでも不祥事を起こして辞めると、大体過去の映像からも覗かれてしまって、過去の演奏や活動の映像が出てきてもその人がうまく映らないようにしてたりします。人間の社会ではもうそういった問題を起こしてしまった人、そして覗かれた人はもういなかったことにする。それがある意味人間社会のやり方かもしれません。しかしそうではない、裏切り者だったけれどもユダがいなかったことにはできない、使徒の一人であったことをなかったことにはできない。弟子たちはこの現実とまず向き合ったということです。そしてその上でペテロは御言葉によって 自分たちが何をするべきかを知らされていました。聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。まあもちろんこれは、どういうことでしょうか。まあ、この時ペテロが不思議に神様の導きによって詩編の言葉から自分たちが今置かれている状況が示され、そして自分たちがするべきことが示されたということです。まあ、ここに書かれているのは詩編の69編25節、109編8節を合わせた言葉なんですけれども、ペテロはこれらの御言葉を通して裏切ったユダが確かに裁きとして滅んだけれども彼に代わる使徒が立てられるべきだということを、まあ、示され、それに気づいたということです。18節19節にはイエス様を裏切ってしまったユダのその後のことが、まあ、詳しく書かれています。マタイの福音書の27章の3節から10節に、まあ、ユダの最後が書かれているわけですけれども、まあ、この2つの記録がどう整合するのかというのもよく言われることなんですけれども、マタイの福音書と合わせて考えるならばこう言えるのではないかと思います。確かにユダは自分自身で辞書を買ったわけではありません。しかしユダが私は罪のない人の血を流したと言って祭司長たちに突き返した銀貨30枚で、祭司長たちはこんなものを神殿に入れるわけにはいかないと言って、辞書を買って旅人たちの墓地にした、まあ、つまり行き倒れの人たちのためのお墓にしたということです。まあ、間接的ではあってもユダが勝ったと言っていいのではないかと思います。でマタイの福音書には単にユダは首を吊ってしまったとだけ書かれていますけれども、まあ、使徒の働きに書かれているのはその死んだユダの、まあ、遺体の無残な様子、そしてそのことがエルサレムの人々に知られていたということ、そのことを記しているのだと思います。まあ、つまりこの2つの記述は決して矛盾するものではないということです。死の畑という呼び名、それこそがエルサレムの人々の評価でした。ユダがかつてイエス様の仲間だったということもみんな知っているわけですから、ある意味これは人たちにとっては何て言いますか、まさに不祥事であり、エルサレムの人々のそれが評価であるわけです。まさに目を背けたくなるような現実がここにありました。しかし御言葉によって確信を与えられたペテロと弟子たちはこの現実と向き合い、ユダの死を受け止めつつも自分たちがするべきことを示され進んでいったということです。いや、まずこのユダの悲惨な最後を受け止めることから人たちは出発しなければならなかったということです。私たちも大きな失敗や挫折、あるいは理解しがたい苦難を経験することがあります。しかし私たちは主が真実であるゆえにその現実と向き合うところから出発しなければならないことがあります。もし私たちが神様は全てを最善にしてくださる、益としてくださると信じるなら、なおさらその現実と私たちはまず向き合うところから始めなければならない。弟子たちにとってはそのようなことではなかったかと思います。最後の点に入っていきたいと思います。ペテロはこのユダの死は詩編の成就であると理解しました、確信しました。その彼の宿営が荒れ果て、そこから住む者が絶えますように、彼の務めは他の人が取るように、特に彼の務めは他の人が取るようにというこの御言葉です。ユダは確かに残念ながら使徒の立場から落ちて脱落しましたけれども、その地位は他の人に受け継がれなければならないと理解したわけです。まあ、よく言われることですが、なぜ十二使徒なのか、なぜ十二人なのか、そのことにはおそらく意味があります。イエス様が十二使徒を選ばれたのは旧約聖書におけるイスラエルの十二部族と関係があります。十二部族を通してかつて神の民イスラエルが生まれていきました。今度はこの十二使徒を通して新しい神の民が生み出されていくという 理解があったということです。まあ、かといって12人がですねそれぞれの部族からとかそういうことではないと思うんですが、そしてちなみに、この後補充されましたけれども、その後一人一人殉教していきましたが、もう補充されることはなかったわけです。この教会が生み出されるこの時に12人の人が必要であったということです。さて、誰でもなれるわけではありません。その必要条件は何だったのでしょうか。それが21節から22節に書かれているところです。ですから主イエスが私たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。使徒というのはもちろん霊的に能力的に優れていたらいいんでしょうけれども、それが条件ではありません。イエス様の復活の証人となる人たちですから、このような条件が必要だったということです。もちろん総出に該当するイエス様とガリラヤからずっと共にしていた、それに該当する人は何人かいたのだろうと思いますから、その中からこの時候補者として選ばれた2人は、人望も資質もあったのだと思いますけれども、何よりも人とはイエス様の復活の証人となるべき人だということです。この条件を満たす人として立てられたのが、2人の人物でした。23節です。バルサバと呼ばれ別名をユスストというヨセフとマッティアの2人を立てた。ヨセフという人も何人も出てきますけれども、バルサバというのは、安息日の子という意味です。そういう愛称を持っている人ということになります。ユストというのはおそらくギリシャ風の名前です。私たち日本人は分かりませんけども、先日、私は岩手に行って香港の宣教師の先生たちとお会いしましたが、彼らは大体中国風の名前とですね、英語風の名前と2つ持っていて、どっちで読んでいいのか、英語風で呼ばれてる人の方が多かったですけれども、日本人はちょっと考えられませんが、ユダヤ人もこの時ユダヤ人としての名前と、そしてギリシャ風の名前と両方あったようです。聖書の登場人物にもいろいろ出てきます。サウロがパウロに変わったのも、あれはもちろん改心したという意味もあるんですけれども、サウロというのは、ユダヤ人としての名前、どっちかというと名前、パウロとはまさにギリシャ風の名前、世界宣教をしていく人にふさわしい名前、そういう見方もできるわけです。なぜ一人でなく二人だったのか、これもちょっと不思議な感じがしますけれども、おそらくですね、最終的にこの12番目の使徒を選ぶということが神様の御心である、そして神様がご自身が、さらに言えばイエス様ご自身が選んでくださったものであるということを確信を持って全ての人に明らかにするために、このあえて2人が立てられ、そしてこのあとくじが引かれたということではないかと思います。24節を見ますと、こうしてこう祈った全ての人の心をご存知である主よ、この2人のうちあなたがお選びになった1人をお示しください、このように祈っています。わざわざ2人を立て、そして神様が選ばれるのはどちらなのか、そのことをくじを通して引いたということです。25節では、わざわざユダが自分の場所へ行くために離れてしまったこの奉仕の場、人職に就くためです。残念ながらユダが脱落してしまったその代わりに、その本来彼がするべきだったその人という地位とその働きのために、どうぞ主よ御心を示しくださいと祈ったわけです。 まあ、この時代のくじはどんなだったのか、旧約聖書を参考にすれば、印を、結構単純です。印をつけた石を壺の中に入れて振って出したとかですね、いくつかの丸い石を衣の中に入れて投げたり振り下ろして出てきたものとか、まあそんなことがされたようですけれども、もちろんこれは単なるくじではなく、イエス様の御心、まあ、決定を知るために行われました。まあ、ですから今も私たちがですね、何か決めるときにくじを引くべきというそこまで考える必要はないわけです。まあ、極端に言えばちょっと誰が役員になったらいいかわからないから、今年はみんなでくじを引きましょうとか、まあ、必ずしもそういうことを言っているわけではないわけです。ただこの時大事なのは、人たちは誰の目にも明らかな方法で神様の御心を知る必要があったということです。まあ、それぐらいですね、12番目の人の使命というのは特別なことであり、それは本来イエス様ご自身によってされるべきことであったということです。人の判断によって選ばれたのではなく、イエス様ご自身によって選ばれた人、それが大事でした。そして結果的にくじはマッテヤという、マッティアという人に当たりました。彼は12番目の人として加えられたわけです。まあ、しかしこの後聖書に一切名前は出てきませんし、何をしたかということもわからないですね。まあ、それでも彼は選ばれた、そして使徒としての役目を果たしたということです。まあ、これも東方教会や西方教会には、まあ、伝説はあります。まあ、どうもこのマッティアという人はエルサレムから、北海からカスピ海の方に行って伝道して、そこで殉教したという、まあ、そんな記録は残っているそうで、まあ、聖地に行くと、まあ、十二使徒の、まあ、絵が描いているところがありますが、まあ、そこに、マティアス、マッティアとちゃんと出てきます。まあ、残念ながらユダは後の記録には全然出てこないわけですね。さて今朝はイエス様が天に帰られた後、弟子たちが何をしたかということを見てきました。彼らはイエス様のお言葉に従ってエルサレムにとどまりました。でもただとどまって何もしなかったのではありません。約束を待ち望みつつ心を一つにして祈り続けた、祈りに専念したということです。そしてその祈りを通して神様は彼らにするべきことを示されました。ずっと心に引っかかっていたユダの裏切りと脱落、この現実と弟子たちは向き合い、そして十二番目の人を選んだということです。その唇を切ったのは挫折から立ち上がったペテロでした。そして弟子たちは共に祈り求め、マッティアが人として選ばれました。新しい神の民の中心となる十二使徒がペンテコステの前に備えられた、それが神様の御心であり、どうしても必要なことだったということを私たちは知るわけです。このようにしてペンテコステの後に教会が生まれ、前進していくための備えがなされました。十二使徒が与えられたということ、そして何よりも教会は共に集まり、心を一つにして祈る人たちの群れであったということです。今朝の箇所は私たちの教会にとっても必要なことを教えてくださる箇所ではないでしょうか。お祈りしましょう。